キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。昨日ですね、選挙がね繰り広げられました。皆さん投票に行かれましたでしょうか。私たちの住む大府市は投票率 40%、 まあまあだったですね。はい、皆さんが支持しておられる方は当選なさいましたかね。私も昨日はですね、喜びでちょっと寝れない夜を過ごして、ちょっと今日の睡眠不足ですけども、頑張ってやっていきたいというふうに思っております。今日のゲストさん、まずは自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、学びの輪という、市民団体をやっています矢野です。よろしくお願いします。
はい、
人間環境大学のボランティアクラブで活動しています八木亜美香です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はですね、志高く地域で活動されているそんなお二人にですね、お越しいただきました。お一人は大学生の女性ですね、はい、これからなんか矢野さんに惹かれて、こうこれから地域活動どんどん頑張っていくぞみたいな、そんな
ね
そんなね、ことをね考えながら来てくださいました。看護学校の大学生の3年生
ですね。はい、3年です。
はい、私も一応なんちゃって看護師なのでね、
バリバリの看護師
なんかとても嬉しいなというふうに思います。じゃあ矢野さんにお聞きしてもいいでしょうかね。はい、学びの輪って何なのかっていうところをですね、はい、教えてください。
学びの輪は、はい、地域で居場所づくりをしたいと思って、はい、立ち上げた団体です。で、はい、居場所づくりって言っても多分ざっくりしててイメージ湧かないと思うんですけど、うん、やっぱ今の時代って自殺とか不登校だとか、うん、いじめがあったりとか、うん、まあ、そういったことがピックアップされて、うん、まあ、社会問題になってるんですけど、やっぱり自分の思いを素直に出せる、自分らしくあれる、そういう場所っていうのが、うん、学校や家庭、うん、それからまあ大人だと職場以外に、うん、まあ、やっぱ地域にあったらいいなということで、立ち上げました。で、まあ、僕自身のそういう居場所になってます、うん、ぶっちゃけ
みんなの居場所作りじゃなくてやってる、
そう、結果的に僕の居場所になってるなってちょっと思ってるんですけど、うんうん、まあ、でもみんなにとっても居場所だったら嬉しいなって思ってやってます、
う
ん、
なるほど、はい、う
んうん、でどんな活動をやってるかっていうと、うんうん、まあ、地域の小中学生を集めて、うん、勉強のサポート、うん、まあ、一番分かりやすいのは学習サポートっていうものなんですけど、本当ヤギちゃんもそうだけど、
はい、
まあ、大学生のボランティアさんいっぱい来てもらって、うん、一緒に勉強をやったりとか、うん、あとは大学生もやっぱり学んだことをやっぱ小中学生興味があるんで、うん、その大学生が授業で学んだことをプチ講座って形で、うん、講座をやるんですよ。15分20分ぐらいの、
すごい、
はい、
例えばどんな内容があるの？
例えば看護学生、ヤギちゃんも看護学生だけど、ヤギ、はい、ちゃんじゃない看護学生の子が、うん、なんか聴診器当てて、うん、その健康を見たりとか、 あと脈を見ました。
あ、
で僕脈がすごい遅いって言って、こんな人初めて見たって言われたんですけど、
あら、まあ、
そうなんです、もう僕もびっくりして、なんかそういう講座やったりとか、 あと催眠術の淑徳大学の心理学学んでる子が催眠術かける講座もやりました。
かかる、
かかる、僕めっちゃかかりました。人によってかかりやすいかかりにくいあるみたいなんですけど、すごい面白くて、でそういうのを見ると、うん、やっぱ小中学生では大学生の勉強面白いなってなるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そういうのワクワクしてみたいな、
あ、はい、
そういうのをやってますね。
そりゃ矢野さんの居場所になるわ。
そうなんです、完全に僕の居場所。
楽しいよね。
楽しいです。
何が出てくるんだろうみたいな、ね、
楽しい。あ、まあ、最初は小中学生を中心にと思ってたんですけど、
うん、
本当に下は幼稚園児、うん、僕も自分の娘たちも連れてったりとかしてて、うん、大学生さん見てくれるし、で上は本当に70代の方とか、もう本当に多世代交流っていう形で今やってます。
楽しそう。
楽しいです。もう今喋っててもう楽しい感じ。
伝わってくるよ。
すごい楽しい。
今度私行こうと思うわ。
ぜひ来てください。ねえ、はい、もう来てほしいです。
あ、そうなんですね。なんか本当にワクワクするなと思って今お聞きしたんですけど、うん、なんでそんなこと始めたんですか。
あ、よくぞ聞いてください
このオーブで。
オーブに住み始めたのは3年前からなんで、うん、その前名古屋市に住んでたんですけど、
はいはい、
僕妹がちょっと自閉症っていう障害があって、はいはい、でまあ、小さい頃にちょっとまあバカにされたりとか仲いい友達からもからかわれたりみたいなのもあったし、うん、なんかそういう時に居場所って習い事の場所だったりとか、うん、学校以外のところで居場所があって、うん、でなんかそういう経験もあったんで、うん、なんかそういう居場所作りっていうのはやりたいなっていうのが密かに思ってたんですけど、うんうん、で僕今普段は学校の先生やってて、
それね全然知らんかったんだよね。そう、矢野さんはまだ見たまで儲けてる雰囲気でもないし、
そうな、趣味、趣味
なんだなって思って今日ちょっとそれが私の疑問が解けましたわ。
実は本業は先生なんですけど、うんうん、なんかその教育実習とかボランティアで中学校に、うんうん、学習支援は大学生とかやらせてもらってて、で、まあ、そういう活動で地域でやれるってなった時にやろうって、なんかちょっとだいぶすっぽかしましたけど、うん、これどれくらいまだ喋っていいんですか。
全然大丈夫。
本当ですか。
じゃあ明日の朝まで大丈夫。
朝まで大丈夫。あ、じゃあ
多分ストップかかるけど大丈夫全然大丈夫、
うん、なんか僕の同級生の友達が、うん、その子は豊明の市役所で働いてるんですけど、なんか豊明が市役所の方がなんか空き家活用をやられてる、知ってますか、ご存知ですか。
ひょっとしてその人かな、分かんないですけどね、
はいはい、なんか空き家活用されてて、はいはい、公務員でも、はい、その仕事とは別で、うん、そういう地域に出た活動をしてっていうのでなんか賞を取ったらしいんですよ、
う
ん、そのっていう話を友達から聞いて、何それめっちゃ面白いじゃんって言って、俺もやれるのとかって話をしてて、うん、じゃあ、ね、例えばどんなことやりたいのって向こうは振ってきたんですよ。お前言うだけ言ってんの、あるのかよみたいな感じで、で自分が学習支援で居場所作りやりたいって言ったら、そいつがえめっちゃ面白いじゃんって言って、それはなんか普通に市役所に勤めてる感覚では学習支援ってすぐ出てこなかったから面白いねって言って、でなんか僕がポソッと言ったことが、その子が大府市の市役所の人に、大府市にそういうやつが住んでますって言って、
ね、あ、
言ってくれて、そしたらその方から連絡が来て、うんうん、メールだったかフェイスブックのメッセンジャーか忘れましたけど、うん、なんかしら連絡が来て、うん、でコラビアっていう大府市に、ヤギちゃんとも出会いもそうなんですけど、うん、市民活動センターっていうのが大府市にあるんですよ、うんうん、そこに行ってなんか登録して、うん、で協力者とか募ったらやれるんじゃないって言って、うん、で行って、うん、なんかトントン拍子で3月に大府市民になって引っ越してきて、うん、でも5月に団体立ち上げるっていう、
すごいね。
もうすぐ3年目になります、この5月で。
あ、だから3年目だから、であれだよね、そこからすぐ大府市の助成金もらって始めてやったもんね、うん、私たちね、
ま
あ、ちょっとね、そうだね、うん、ほんのちょびとね、
はい、ほんのちょびとです、まあ、公務員だから、まあね、僕の懐には入ってないんで ね、皆さん勘違いしない
でね。そうなんですよ。そうなの。私たちほとんどね、大府市民、私もちょこっとだけね、はい、地域活動を やってるんですけどね、私たちだから共通部分は自分の収入には一切してないっていう、はい、
そうなんです、逆に出てく感じですもん ね、
そうそう。
だから趣味ですよね。
そうだね、自腹切って何してるんやろ、ね、
本当に自腹切
ってんやろって思うけど、それが楽しいですよね。
楽しい
ですね。はい、ありがとうございます。どうですか、ヤギちゃん、今の話を聞いて。
いやー、なんか大学からすぐ近くのところに学びの輪のスペースがあるんですけど、
うん、
全然今3年生なんですけど、うん、そのことを知らなくて、うん、でつい最近出会ってそのことを知って、
うんうん、
で、あ、そういう活動されてる方がいるんだっていうのを知って、
うんうんうんうん、
でもう大学生もなかなか兄弟とかいないと、小さい子だったり、あとご家族に高齢者がいる方もあんまりいないので、うんうんうん、そういう方と関われる機会ってすごく貴重なの で、
うん、
で自分の学んだことをすぐ活かせる、うんうん、すぐ言えるっていうのがすごいいい機会になる場所だなって思いました、
うんうんうん、
はい、ぜひ行きたいです。
2人の初めての出会いはコラビア祭り。
コラビア祭りです。
そうですね。
コラビア祭り出てどうだった、ヤギち
もうめちゃめちゃ楽しんじゃいました。
何やったのコラビア祭り。
コラビア祭りは、うん、ポップコーンを販売して大学のブースとして販売して、はいはい、あとは会場内にいろいろ配置させていただいて、ちょっとお手伝いっていう形でいろんなブースで売り子やったりとか、なんだっけ、ファントレイジングイベントの係やったりとか、そういうので、はい、大学生がいっぱい参加させてもらいました、
うんうん、そうたくさん来てくれてね、うん、大府市には大府市民活動支援センターコラビアっていうのがあって、でそこで年に1回大きなお祭りがあって、そこでお二人は出会われたということでね、
はい、
いろんな市に市民活動支援センターあるんですけど、我が大府市はかなりそこが活発だっていうことで、うん、いろんな市からの方の訪問されてくる方が、なんで大府はこんなに盛り上がってるのっていう話をよく聞きますよね。
聞きます。
そうですよね。それは学びの輪があるからかもしれないですね。
まだ出来たてほやほやの段階ですからね。
でもこうやって頑張っている団体を見て、また大学生の人がこうまた自分たちも仲間に加わりたいとか、もっと活動に加わりたいなって思ってもらえることはね、
嬉
しい、ぜひ参加したいです、
ね、嬉しいですね。そして人間環境大学さんはその時にすごいボランティアの数、うん、結構たくさん見えたし ね、
そうですね、15人くらいですか、ね、
すごいね、うん、ボランティアサークル15人もおられるの。
サークル自体は、うん、今40人いて、でまた新入生がちょっとずつ入って、
あ、そっか、新入生ね、は
い、すごいね、
一クラ
ス以上すごいな、ね、
まあ、参加の頻度はまちまちなんですけど、
う
ん、
でもボランティアがやりたいって思う、ね、ね、
そうですね、
やっぱやりたい時にね、負担になっちゃダメだから、ね、
うん、やりたい、
みんなすごい積極的に、でも本当大府市の皆さん温かくて、もう参加するとすごいいつもありがとうねって言ってくれるので、もう参加する大学生もみんな楽しい楽しいって言って、参加してます、はい、
よかった、嬉しいですね。はい、ではね、ちょっとこの番組のテーマソングを心当たりで書けようかなというふうに思っております。藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。藤田恵美さんの思いやりの歌でした。この歌を本当によく聞くとですね、温かい気持ちになってですね、私もまあ人並みに多少のストレスがあってちょっと心が鬼になることがあるんですけど、このスタジオでこの曲を月に2回聞くとですね、うん、思いやりを持ってこれからも生活をしようっていうふうに、こう心が改めてですね、このスタジオを後にするわけですけど、また入ってくるとね同じ反省をしてですね、それが毎月毎月繰り返されるという、そういうそんな感じになってます。お二人とも桜は見られましたか。
見ました、
うん、どう
今日見ました。今日入学式だったんで、
あ、そっか、
学校に咲いてるんですよ。
あ、
満開で、
そうだ、
すごい良かったですね。
今日はいい日ですね。
天気も良かったし、本当に
感激ですね。
感激。
あ、そっか、中学生の入学式も可愛いだろうね卒業式も感動的だろうけど ね、
うん、本当にこの時期は ね、
この時期はねちょっとうるうるすること多いです ね、
ね、
そうですよね。ヤギちゃんはどうですか。
私は刈谷市の騎乗公園に3回行って、
うん、3回ってすごくないですか3回って何事ですか。それは
開花宣言が結構早かったじゃないですか、うんうんうん、3月の後半で、
うんうん、
なのでまあ、暖かかったしって思って行ったんですけど、うん、意外と寒くなっちゃって、
うんうんうん、
なので2分咲きくらいの時と、
うん、
もういいかなって思って5分咲きだった時と、
うん、
あと昨日行ったらもうなんか出店いなくなってました。
あ、そうなの、はい、昨日ぐらいが一番満開じゃないの。
夜行ったらもう撤収してて。
あ、そうなんだ
昼
間に終わっちゃったのかなっていう。
そうなんだ、
ちょっと寂しかったですね。
ライトアップは、
ライトアップはぼんぼりはライトアップされてなくて、うん、ただの公園のライト、
あ、
そうだ
ったんだ、
ちょっと寂しかった。
そっかそっかそっか、7日にもなるともうあれか、
なんか決まりかなんかあるんですかね。
そうなんだね。あ、そうだったんですね。
でも綺麗でした桜は。
そうですね、はい、まだなんか今週ちょっと まあ、ちょっと散りかけかな、どうなんだろうね、桜吹雪になっちゃうのかなと思うけど、今年はちょっと長く桜が
長いですよね、
うん、結構寒い時が続いたから長く、私は1年の中でこの時期が一番好きなんです、
桜、
うん、桜、春が一番好き、桜がなんかね一番なんかいい気がする、ね、ね、あの儚さがいいね、
そう、こうなんか日本人、うん、そういうの好きですよね、
そうそう、儚い全然はかなく、はかなさと遠藤や私が言うのもなんだけどね、はい、ありがとうございます。じゃあ矢野さん、今後の展望を教えていただいていいですか。
今後の展望はですね、うん、まあ、ちょっと3年経って、まあ、活動を定期的に開催できるようになりました、
はい、
1年目は定期的にできなかったんですけど、うんうん、まあ、2年目からまあ、月に1回同じ、うん、公民館をお借りして活動できるようになってきたので、うん、まあ、これからはそうですね、で、あ、そうだ、さっき八木ちゃんも言いましたけど、うん、でもこう定期的に活動できるようになったんですけど、うん、やっぱりまだまだ大府市の方とか、うん、知らない方がたくさん見えるので、うんうんうん、まあ、今年はもっと講座とかそういうのを開いて、うん、ちょっと増やしていきたいなと思って、知って活動を知ってもらう、学びの輪を知ってもらうっていうふうにしていきたいなと思いますね、
うんうんうん、学びの輪はごめんなさい、もう一回公民館の名前はどこになるんでしたっけ、はい、どこ集会所、
大峰集会所
っていう、大峰集会所、
江畑町です、
ね、あ、江畑町、
おうおう、人間環境大学から5分、徒歩5分、
そうですね、あ、本当で、それは行きたいと思った時はそのまま行けばいいんですか、はい、こうなんか事前申し込みが必要、あ、
事前申し込みないです、
事前申し込みなし、
毎月第3土曜日
に
フラッと行けばいい、2時から4時、
2時から4時に行けばいい、
行けばいます、ただ今月は場所がお借りできなかったので、うんうん、今月はありません、
あ、そう
なん、その代わり今月は違うイベントをやります、
あ、そういうことなんですね、はい、私がつないだあれです、あ、
そうです
ね、そうですね、
直さんがつないでくれた、
そうなんです、場所もね、
はい、はい、あずき薬局さんという、はい、今日は西口から徒歩10分ぐらいかな、はい、の薬局でイベントをやります、で今回はそうですね、子どもたち集めてっていうよりかは主婦層をターゲットにした薬膳コーディネーター、コーディアドバイザーだったかな、薬膳なんとかっていう資格を持った友達がいて、その子を呼んで薬膳ティーを飲んで、
薬膳ティー、
健康講座をやります。
それは、申し込みは？
なんかメールに、そうですね、メールで申し込んでいただければと思うんですけど、うんうん、一応学びの輪ってカタカナで学びで、うん、ひらがなのので、
はい、
WA アルファベットの WA 輪で検索していただくと、はい、Facebook ページがあるので、はい、そちらからメッセージを送っていただけると、
うんうんうん、料金は
300円です、
300円、はい、わかりました、
はい、
いいな、薬膳、いいな、
気になりますね、
いいですよね、薬膳いいな
そう、しかも薬局でやるっていう、
薬局でやる薬膳ね、
すごい、場所もすごいいいんですよ、この前見せていただいたんですけど、うんうん、すごい落ち着く空間 で和室もあるので、お子さん連れてきていただいても、大学生の子も来てくれるので、お子さん見ていただけるので、
いいよ、ね、
お母さん安心して、
そうだよね、はい、あ、いいね、ちょっと、はい、はい、いいな、はい、八木ちゃんは今後はどんな、
う
ん、
そうですね、うん、去年の1年間はすごい大府市の方とたくさんつながれて、うんうん、すごいボランティア活動も1年で急に増えたんですよ、うん、なので今年はそのつながれた皆さんとしっかりつながったままいいボランティアをして、もう本当に人間環境大学も広めたいです、私も、うん、まだ全然知られてないので、
い、人間環境大学すごいね、
すごいですね、行きたいです ね行きましょうか、
行きましょうか、
呼んでください、
どこって言われることが多いので、まずはそうですね、どういう人がなんか看護っていう、みんなハテナになってるので、うん、看護学生がここにいるよっていうのを、
うんうん、ありがたい、
皆さんに、うん、知ってほしいですね、
ありがたいね、うん、今までの活動の中で一番なんかこう印象的だった出来事教えてもらっていいですか。
今までは、私たちと去年は、高齢者の方が、いる介護施設に行って、はい、で私たちの学校フォークソングサークルというのもあって、その子たちにちょっと頼んで高齢者の施設で演奏してくれないって聞いて、 で高齢者の施設に行かせていただいて、うん、皆さんの前で演奏をさせてもらったんですけど、うんうん、まあ結構なんだろう、今時のミワの曲とか、うんうん、そういう今時の曲を流し演奏させていただいて、うんまあ、高齢者の方多分知らない方も多かったと思うんですけど、うんうん、すごい 手拍子とか、あ、
嬉しいね、
もう手こう振ってくれたりとか、あすごいやもうしてくださって、うん、で終わった後に、うんうん、もうありがとねって言って、うん、もう本当泣いちゃうよって言って、うん、もう涙流して、うんもう喜んでくださって、うん、また来てねって言ってくれたのがもうすごく嬉しくて、うん、本当に全然まだ未熟なところばっかなんですけど、どこ行っても、もう足手まといだったりするかもしれないけど、うん、皆さんありがとうって言ってくれるのが本当に嬉しくて少し自信になります。
なるほど。ご高齢の方たちにとっては本当に若いお嬢さんたちがこう施設を訪問してくれて自分たちの目の前で一生懸命演奏する姿っていうのがすごくやっぱり嬉しいでしょうね。きっと自分の孫さんみたいな、ね、
そうですね、
年代の人たちが心を込めて弾く歌っていうのはきっと心打つものがあるのかなっていうふうに思います。
逆になんか元気をもらえます、高齢者の方から。
ね、なんか私も看護を志している人たちがそうやって頑張ってる姿を聞くっていうのはね、本当に嬉しいなというふうに思います。ありがとうございます。はい、そろそろですね、エンディングに近づいては来ているんですけども、矢野さんリクエストが今日ね、はい、なんか特別な思いがあったりとか、
そうですね、
特別な体験があったりとかしてのリクエスト曲なので、はい、ちょっとそのリクエストしていただいた理由とか、
はい、
どんないきさつでということを教えていただいてもいいですか。
はい、今回リクエストさせていただいたのが、
はい、
レッコという、
はい、
ラッパーの、
はい、
キーポンランニンという曲なんですけれども、うん、先日ですね、僕実は、はい、本当多趣味で、
はい、
僕もラップをやってるんですけど、
何者ですか。
わけわかんない。審査会のクラブのイベントに出た時に、うん、その時ゲストでそのレッコ君が来てて、うん、でレッコ君すごいんですよ、うん、ラップの世界ですごくて、うん、高校生ラップ選手権っていうので優勝してて、うん、今もフリースタイルダンジョンっていうラップの番組で、うん、レギュラー出演してるようなラッパーなんですけど、その彼が僕ももうすごい憧れの彼がゲストで出てて、うん、同じステージでパフォーマンスできたってだけでめちゃめちゃ嬉しいんですけど、その時に控え室でサインまで書いてもらって CD をもらって、もう僕はめちゃ嬉しかったっていうそんな彼からいただいて、でその CD を聞いて、その中でもすごい前向きになれる曲だったので、今回リクエストさせていただきました。
はい、
はい、
曲名も紹介していただいていいですか。
は
い、
曲名は Keep on Running です。
はい、ありがとうございます。今日のゲストさん、とてもなんかもう地域に根ざした活動をされているお二人にお越しいただきました。学びの輪代表矢野亮太様、そして人間環境大学ボランティアサークル代表の八木亜美香様、はい、お二人ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
とても楽しかったです、
はい、
はい、次回は5月13日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。どうもありがとうございます。さようなら。
さようなら。
さようなら。